足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
10月2週目になりました。また暑なってきよった。
ね、なんかね、10月やでて。で、今月末はハロウィンとか言うてるけど、全然そんな感じないよね。
ほんまやね。またクーラー入れたもんね、今日暑くて。
そう。この、じとじと蒸し暑いの何っていう感じ、もう、勘弁してほしいわ、もう。
ことですわ。まあ、というわけで。
ハロウィンの感覚ないから、もうちょっと変な感じ。
世の中は暑いですが、ニュースはいつものに出てますんで、読んでいきましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。オープン AI は10月3日に40億ドルの回転信用枠を確保したと発表しました。回転信用枠は企業が緊急時に資金を調達できる契約で、JP モルガンや三井住友銀行を含む金融機関が参加しています。これにより、オープン AI は100億ドル以上の流動性を確保し、将来の成長に向けた柔軟性を強化しています。しかし、2024年には約50億ドルの損失が見込まれており、財務の健全化が課題です。
はい、もうなんか、ベンチャー企業とは思えないこのお金の集め方ですよね。もうなんかトータルで100億ドルとか言われたって、何の話かもうわからないです。桁が違いすぎて、もう1兆円超えてるんですかね。1兆4000億円とかなんかそれぐらいの話なので、もう何の話をしてるんですかって、なんか、ちょっとした国の国家予算レベルの話ですかみたいな。もうね、全然桁が違いすぎて、何の話なのっていう感じですよね。でも、これでも、やっぱりまだまだ赤字というのは、まあ、確かに、今いくら有料プランがあるとはいえ、そんなのでカバーできるほどのですね、そのインフラというか、もう使ってるコンピューターのリソースが半端ないので、とんでもない、お金を使いながら今走ってる状態なんですよね。で、まあこれが本当にね、いろんなところがその状態で AI っていうのを開発して、こうみんなに使ってもらってるっていう状態なので、果たしてこういうなんかね、チキンレースみたいなやり方っていうのが、どこまで続くのか、ちょっとね、注目したいと思います。
Amazon Web Service AWS は Q&A 掲示板に生成 AI を導入しました。これにより、ユーザーの質問に対して数秒で回答し、コードのサンプルや関連ドキュメントを提供することができるようになりました。また、AI の回答はコミュニティや専門家によってレビューされるので、精度も高くなるスキームとなっています。この AI 機能により、質問に迅速な回答が得られるので、質問者のストレスが軽減されることが期待されています。
はい、もう AWS、Amazon Web Service ですね。そこでも AI が質問にまずは答えるというようなことがもう導入されてきました。まあおそらくもうこれからね、いろんな企業さんで Q&A というか、まあユーザーからの、そのチャットでの質問とかメールでの質問とか、そういったものは AI が答えるっていうのが当たり前になってきそうですね。この動きでいくと。で、まあ確かにこのニュースでもあったように、 質問した人は早く答えてほしいっていうのが基本あるので、そうするとですね、そこでまずは AI が、とりあえず何らかの形で答えを出してくれれば、よくあるような質問だったら、本当ね、その基本的なパターンで答えれるので、それまでの学習した内容で十分答えを出せるっていうものもいろいろあるので、そこでまあね、安心できるというか、そういった状態になるので、まあ、そういう意味では本当ね、これから AI がいろんなところに入ってきて、その、いつの間にか気づかないままに AI を使ってる、多分そういう風になってくるんだと思います。
味の素は、チャット GPT の法人向けサービス、チャットセンスを全社導入しました。このサービスは、セキュリティ対策や、社内データの学習機能が強化されており、業務効率化や品質向上を目指しています。レシピ開発やデータ分析に使用されており、VBA プログラムの修正が1時間から3分に短縮されるなどの成果が出ています。
はい、これは企業の、まあ、社内での利用の話になるんですけども、まあ、企業内でね、使うのに、やはり問題になってくるのが、そのセキュリティの課題、ですね。その AI を使うのはいいんですけども、AI がいろんなものをだんだん学習していって、それで社内ではすごく使いやすくなってくる。要は社内、その会社独自のいろんなルールだとか、会社の中にあるいろんなリソースをね、学習してくれるっていうことは、すごく使いやすいものになっていくんですけども、一方で、それを学習してしまったものが、どっかに誤って出てしまう可能性もあるわけですね。なので、それぞれの企業が自分ところだけが使えるようなデータセットというか、そういう学習データを持った AI を使うという形にだんだんなってきてるんですね。で、そういった中で今回味の素がそのチャット GPT の法人向けのサービスを使ったという話で、まあね、そこにもニュースでもありましたけど、VBA のプログラムの修正が1時間から3分になるっていう、なんかもうね、プログラムを読んで、で、どこを修正すればいいかっていう当たりをつけるみたいなところがもう、AI がやってくれるんですよね。どんどんどんどん今って。で、そんな風になってきてるので、もう、なんていうんですかね。人間はただ指示をすれば、プログラムがかけていく。もうそういう時代になってきてるので、まあこれから本当ね、AI 使わないっていうのはもう、論外というか考えられない、そういう時代に入ってきました。
OpenAI は、キャンバスという新機能を発表しました。この機能はチャット GPT と会話しながら文章やプログラムを作成・改善できるものです。例えばレポートの下書きをアップロードし、会話形式で修正を進めたり、プログラムをコーディング機能を使って最適化することが可能です。プラス、チームプランのユーザーから順次利用でき、今後他のプランにも展開される予定だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
Google は10月3日、検索結果に広告を表示する新たな取り組みを発表しました。AI による検索結果要約、AI オーバービューや Google レンズの検索結果に広告が表示され、アメリカなど一部の地域でモバイルユーザー向けに展開されます。AI 概要に関連する広告が表示され、Google レンズではショッピング広告が追加される予定です。
はい、もうついに来ましたね。ついに来ましたねっていうのも変ですけど、Google がやっぱりそのビジネスモデルとしてどうやって収益を出していくかって考えると、やはりその、結果に対して広告を乗っけてくるっていう今までの従来のモデルですよね。その検索結果のところにいろんな広告を乗っけていくっていうのと同じように、これからやっぱりその AI を使っても、その AI のところに広告を乗っけてくるっていう、そのスタイルをね、継続するっていうことが今回分かってきました。まあこれしかね、今のところ Google さんとしては、やりようがなかったんだろうなという感じはしますし、で、まあ逆に言うと、そのそれ以外のところが、この Google がやる、その広告モデルを真似しようとしても、広告主を集めるところの仕掛けがすごい大変ですよね。で、Google はもうそこをすでに確立しているので、まあ、 従来の方法の延長線上に持ってこれるので、そのまま、すぐにマネタイズが可能かなという気もします。ただ、とはいえですね、その AI のこういう要約した結果だとか、Google レンズのところに広告が出るっていうのをユーザーがどれだけ許容できるのか、まあそこに有益な広告であればいいんですけども、そうでないものがいろいろ出始めたときに、やっぱり使いにくいってなって離れていくのか、これからちょっとね、どういう方向に向かうのか注目です。
クラウドワークスは、ジョブカレイドというサイトが同社のコンテンツを無断使用していると注意喚起を行いました。このサイトでは不自然に高額な求人や体験談が掲載されており、クラウドワークス公式サイトの画像やロゴが無断でコピーされています。クラウドワークスは個人情報の入力や支払いに注意するよう呼びかけています。詐欺の可能性があるため注意しましょう。
もうこういうね、悪質なサイトが本当多くなってますよね。その元用のいろんなサービスとか、まあ、金融関係、銀行とかね、クレジットカードサービスとかやってるところの、そのままも画像をパクってきて、偽サイトを作っていたりとか、そういうのがどんどん増えてきてます。で、今回の場合は、クラウドワークスっていう、その、オンラインでね、いろんな仕事を引き受けて、まあ、例えば、ホームページのデザインをやりますとか、あるいは、ライティングですよね、いろんな、その、文章を書くのを代行しますみたいなとか、そういったサービス、いろんなお絵描きしますとか、いろいろあるんですけども、そういうものを真似してですね、すごい高額な、ありえないような、一件1万円でやってくれませんかみたいなのとか、そういうのがいろいろ出てるらしいんですけども、で、そこで、こう、まあ、クラウドワークスっぽいのになってるから、なんとなく信頼できるかな、みたいな感じで、それを受注しようとするとか、あるいは発注しようとするのに、個人情報を入力して、それが、悪用されると。で、まあね、最近よく問題になっている、その、闇バイトっていう言い方、ほんと良くないなと私は思ってるんですけど、もう完全に犯罪なので、犯罪者になるために登録するみたいなことになってしまいかねないんですね。こういうところってどこにどんな風に情報を使われるかわからないので。で、なので、どういうところが出してるのか、しっかりね、こう URL とかを確認して、運営会社とか、そういうのをちゃんと見てですね、こういうものを利用するときには注意した方がいいかなと思います。
埼玉県警は総務省の総合通信基盤局を装った詐欺電話の音声データを公開しました。この詐欺は自動音声で携帯電話の利用停止を警告し、1番を押すと詐欺師が逮捕状などを理由に金銭を要求します。警察は非通知や不明な番号からの電話に応答しないよう注意を呼びかけています。
もうね、どんどんこの手の詐欺がもう込み入ってきてというか、あの手この手をね、いろいろ考えてきていて、で、まぁ、今回の場合はその総務省を語って、で、そのあなたの使ってる携帯電話が、詐欺に使われてるっていうことが分かったと。で、そのなんかリーダーかなんかが逮捕されて、そのリストにあなたの携帯の番号があって、あなたの口座になんか振り込んだっていう証言が得られたので、逮捕状が出てるみたいなことを言って、で、保釈金が、あれば逮捕されないので、それを振り込んでくださいみたいな、もうよくわけわからん話をですね、どんどん畳みかけてくるというか、で、それでもうおろおろしてる時に、もうなんかいろいろ言われて、まあ、一旦振り込んどかなあかんかな、みたいな感じになって振り込んでしまうみたいなことになっちゃうんですね。で、この手の電話は、その興味本位でも電話を取ってしまうとですね、この人はそういう電話に出るっていう風に、向こうのリストに乗っかっちゃうんですよ。で、次から次へいろんな電話がかかってくるようになっちゃうので、まずは出ないっていうことがすごく重要になってます。なので、本当その留守番電話機能とかね、そういうのをしっかり利用して、こういうもの ものに、まずはね、引っかからないも何も電話に出ないと。よくわからない電話番号のやつには出ない。非通知のものには出ない。まず、ね、そういう人たちで本当に用事がある人は吹き込んでくれるので、必ず、そういうものをちゃんとね、留守番電話の機能とかうまく利用して、対処いただきたいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きまーす。足立さん。
はい。
かごやさんが量子コンピューティングのハンズオンセミナーを、まあ、京都と神戸、うん、11月、12月で2回されると聞いたんですけども。
はい。
まあ、量子コンピューティング、ね、これから流行りですけど、まあ、どんな内容かちょっと簡単に教えてもらえませんか？
はいはい。なんか、ですね、かごやさんがやるやつは、割とちょっと本格的なやつで、はい、で、ハンズオンセミナーなんで、その、単に、座ってて聞くだけじゃなくて、実際に、その、プログラミングをして、量子コンピューティングでこんなことできますよっていうのを、実際に組むっていうことなんで、で、はい、まあ、必要な、まあ、スキルというか、参加する人たちに、まあ、高校の数学程度の知識と、で、あとは Python っていうプログラミング言語で、はい、やるらしいんで、そこをね、
ですね、
はい、うん、Python が使えるというところがあれば、まあ、特にね、なんだっけな、いろんな物流とか、そういうなんで、配送のね、やり方の計画とか、工場の生産計画とか、そういうのを最近ね、もう量子コンピューティングでやろうっていう企業さんが出始めてるんで、まあそういうところね、興味ある方はぜひ参加していただいたらいいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。詳しくはホームページの方に、セミナー情報、開催予定のイベントセミナーっていうところに、神戸開催が11月7日と11月8日2日間。京都の方が12月12日と12月13日の2日間ということで開催予定されてますんで、よろしければそちらの方をご覧ください。最後のニュースで、
はいはい、
もう知らん番号には出んなって言うてるのね。
はい。
いますけど、もう4、5年前からずっと出てないです。もう特に0、01じゃない、0、001とかな、国際電話っぽいやつとか、
はいはいはい、
ダイヤルっぽいやつとか、もう、知り合いやったら LINE とか来るからね。
うんうんうん。そうですね。
だからもう知らんの全く出ないんですよ。
うん。
で、ほんまに用事やったらなんとか、知り合いのつてつとつとで連絡取ってくるじゃないですか。
そうよね。で、あと、留守電にやったとしても、メッセージ入れるからね。
留守電も消してる。
そ う,
う,
う, そうだよ。
もうね、留守電もね、宣伝ばっかり。うん、もう腹立つかやめられました。だからもうね、電話番号を聞くっていうのはもうないですね、そもそも。LINE 交換書はあるけど。
そうなんですよ。もうほんとね、みんなのコミュニケーション取り方すごい変わってきてるから。
ね、変わってる。
まあだからこそなんでしょうけど、高齢者が被害に遭いやすくなっちゃってるんですよね。
電話なんかもう全然いいですよ。出ません、出ません。だからもう全然番号ポータビリティでいいかなと思って。
ね、もうね。
もともと09、080やってんけどね。途中で一回ね、浮気してね、090になったんですよ。でもまあ、別に今070がなくなりつつあって060になるとか言うてるけど、もうどうでもええよね、と思って。
どうでも。
いや、違う違う、そんな話したくなかったです。それよりも、はい、Google がとうとうね、
はい。
ニュースでありましたけど、その、Google レンズとか AI オーバービュー、AI に広告を付け出したと。
そうなんですよ。
いや、まあ、せやろなと思ってました。最近だから Google 検索したら、たまに上の方に AI の結果出てきよるんですよ、
う
ん。
はいはいはい。うん。
あ、そろそろこれに広告つけてくれるなっていうふうに思いました。
うん。
でも、ええんじゃないですか、でも。
いいんですかね。わからんけど。
求めてるのがポンと出てくるし、まあ、その後に広告つけようが、まあ、便利な時もあるしね。
うん。そう、だから
それはこういう商品です。この商品のリンクはこれです、うん、ポンってあったら別に、ああ、楽でええわ、と思うからええねんけど。
そうそうそうそう。だからそこのマッチングがどれだけうまくいくか。
言うてありますね。 全然関係ない宣伝は嫌やね。そうそうそ
う関係ないやつとか、いやもうそれこうたしもうええねんっていうのとかあるじゃないですか。
追いかけてくるやつとかね。
そうそうそう。
追いかけて何回も来るやつね。
もうこうたしそれって。もう。
あるある。も
ううん、だから、そこら辺がどれだけね、うまくいくかっていうのは、もう、どんどんみんな、わがままになってきてるから、
そうやね。
そこにこうね、変にこう、広告出てくると、うざってみんななる方が増えてきてる気がするんよ。
もう検索は AI か、まあ、それか次に YouTube で、うん、しゃーなしにウェブサイト、ウェブサイトも広告ばっかりが、ほぼほぼ公式サイトをチェックぐらいかな。
そうですね。もうなんか、ね、
昔は一日見てたけどね。今一日 YouTube 見てますね。うん、まあ、で、わからん方は AI で調べてみたい。AI もだから、スマホ使ったも寝転びながらね、言葉で何々調べてと調べてくれるしね。
うんうん、もうどんどんあかんわ。ぐーたらになってきてる。
いや、でも病気になったらね、このありがたさよくわかりますよ。はい。寝転んで操作できるっていうのは楽やなと思って。これ30年前やったらわざわざ立って歩いていかなあかんねかったやろうなと思うとね。
ね、しかもパソコンの電源入れて立ち上がるまで待ってなあかんかったしね。
そうい
うのがね、もう。
いろいろね、ありましたね。
う
ん、
いや
もう時代変われば変わるもんですよ。うん、まあ、後半のニュース行きましょうか。
はいはい。
ちょっともう一回読んでみますね。
はい。
オープン AI はキャンバっていう新機能を発表したと。
はい。
この機能はチャット GPT と会話がしながら文章やプログラムを作成改善できるもので、うん例えばレポートの下書きをアップロードして会話形式で修正したり、うんプログラムをコーディング機能を使って最適化することが可能ですよと。
はい。
まあ今できるのはチームかプラスっていう有料プランのユーザーから順次利用できる。うんうんそうなんですけど、まあ、今後はね、はい、まあ、無料のプランにも展開される予定だそうですというニュースなんですけど、
はい。
すでに今見たら、
うん。
なってました。僕は無料じゃないですけど、お金払ってますけど、なってましたわ。
うん、そう、使えるんですよ。これね、使ってみたんですけど、はい、クロードっていう AI ありますけど、はい、あれ使ってる人だと同じような感じで見たことあると思うんですけど、その画面がね、二つに分かれるんですよ。うん、右と左に二分割されて。
クロードも有料なりませんでした。この間使ったら、あれお金いるやんと思って。
あ、無料と有料とありますよ、クロードも。
使いすぎたんか。
うん、使いすぎたら、止まります。
請求されるしね。うん、
で
そういうことか。はい、
うん。画面が右と左にこう分かれて、
ええ、
で、右側にプレビュー画面みたいなのがあって、そっちにこう作った生成結果が出てて、で、右側がいろいろその AI とやり取りするチャットの画面になってたりするんですよね。
ほうほうほう。
チャット GPT も今回そのキャンバスっていうのはそんな感じになってて、右側に例えばレポートをアップして、その文章が右側にこう出てて、はい、で、左の方でチャット GPT と、いや、この二つ目の文章をこういうふうに変えてとか、ここのタイトルをこうしてとかっていうと、うん、右側に映ってる文章がね、書き換わっていくんですよ。
へぇ。
なかなかね、これね、面白いなと思って、で、書き換えるところは、色がね、確かね、マーカーみたいに、こう、色がついて、で、そこがガラガラガラって、こう、文章が変わっていくんですよ。なんかすっげえ面白いですよ、見てる、使ってみると。
小説とか書くのにすごい良さそうですよね。
うん、小説とかもそうですし、あとは例えば、ランディングページとかって LP とか言われるの、販売する、ウェブサイトで販売ページとかあるじゃないですか。
あ、はい、ありますね。
ああいうなの文章を読み込まして、
はい、
で、もうちょっとここの、なんやっけな、キャッチコピーをもっといい感じにしてとか言ったら、キャッチコピーのとこだけこう書き換えたりとか。
いい感じになんねや。
いい感じに、いい感じかどうかわからんけど、そういうなのをね、こういう、左側のところで、チャットでやり取りしたら、右側に見えてるプレビューの画面のところの文字がこう変わってったりとか、順番入れ替えたりとか、そういうのがね、こう見ながらできるんで、すごいわかりやすいんですよ。今までって、その一回一回ダーって出てきてはまたドバーって出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そうするとどこが変わったのかようわからんかったりするでしょ。
うん、そうですね。
またスクロールして上の見て、ああ、それ確かにここ2番目変わってるね、とかいうのを見なあかんかったけど、
はい、
その、右側にプレビュー画面が映ってて、そこがこう書き換わっていくのが見えるから、どこをこの AI がいじってんのかとかいうのがすごいわかりやすいし、これはね、なかなか面白い。やっぱりこの、やりとりしながらなんか AI と共同作業してる感がすごい出てくるんよね。なんか。
はい、うん。
で、おそらく今後こういうのが進んでくると、その、まあ、実際作ってる、その文章だとか、あるいはプログラムとかがこう横に映っていて、で、うん、この部分なんかおかしくないみたいなことをやり取りしながら、こう修正を AI がかけていくって。それを人間がこう見て、指図するみたいな。多分そういう使い方が、だんだんだんだんこう、定番というか、なってくるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
ちょうどまあ、AI 出始めて、まあまあ、1年半以上経
った。2年ぐらい。うん、
2年ぐらいか。うん、だいぶ、いろんな使い方があって、それにどんどんどんどん流されていってるというか、うん、変わってきてますね、
うん。そうですね。だからやっぱり、当初の、その、やっぱ生成 AI っていうのが出てきて、なんか人間の言ってることを理解して、うん、なんか答え返してくるみたいなところから、
うん、
だんだん人間が指図できるようになってくるっていう感覚がみんなこう、はい、すごい分かってきたんだと思うんですよ。うん。で、それがよりこう、分かりやすいインターフェースに変わってきつつあるっていう感じがあって、
はいはいはい、うん。
うんやっぱりこういうその道具、まあ新しい道具は特にそうなんですけど、そのインターフェースが、形がこう定まってくればくるほど、その使いやすくなってきますよね。どんどんどんどん。
そうですね。
うん。で、やっぱりそこら辺のその、インターフェースがだんだん形が定まってくるから、よりそのいろんな人たちが使えるようになってくるし、これまで、なんかようわからんっていう、そのなんか、検索の代わりみたいに使うしか思いつかなかったような人たちが、どんどんその新しい使い方っていうのを発見できるようになるし、で、その、どう言ったらいいのかな、その、悩まずに使えるようになるっていうか、なんかその、プロンプトがどうのこうのとか言ったって、やっぱりわかりにくいじゃないですか、まだまだ。そういうの言われたところで。うん。で、だからそうじゃなくて、やっぱりそのインターフェースがある程度こう分かりやすい形になってきて、そこでこう悩まずに使える、直感的に使える、ね、その iPhone が出てきた時もあれ何が画期的やったかっていうと、もう見てすぐ触れるっていうのがやっぱすっごい大きかったわけですよ。
ああ、確かに。
考え使い方こう、ね、うん、いちいち説明してもらわなくても、なんとなく直感で、あ、ここをなんか指でタッチすれば、なんか動くんやなとかいうのが、こう、なんとなくわかるデザインになってたわけですよね。
子供でもできるね、ちっちゃい子供、うん、ほんまに赤ちゃんとかでも触ったら、
そうそうそう。
ね、
うん。そういうインターフェースが作れた時に、やっぱりすごいブレイクスルーが起きるものになるんであって、やっぱり今、こう、だんだんこう、AI の、中身としてこうすごくなってきてたところから、インターフェースの部分に今すごくこうシフトしてきたんで、よりこれからもっと使いやすくなって、多くの人たちが AI を当たり前のようにね、もう使えるというか、もう悩まずにみんながスマホを使ってきたかのように、もうこれから多くの人が AI を普通にね、こう何にも悩まずに、AI 使ってるっていう意識もなく使う時代にだんだんね、これから入ってきたんじゃないかなと、そんな気がしています。
足立さん、足立さん。
はい。
かごやのホームページに HPC サービス、量子アニーリングっていうのが追加されてたんですけど。
はい。
そもそもどういうサービスなんでしょうか？
なんかエロいもん見つけてきましたね。
量子アニーリング、はい。
はい、そうなんですけど、まあ、最近ね、量子コンピューターとか言われるのがちょこまかこう出てきてるんですけど。うん、
めっちゃ早いやつね。
うん。で、それで、かごやさんの方も、量子アニーリングの、そのサービスっていうのが使えるようになってですね。で、
はい、
これ、なんのこっちゃねんっていう話なんですけども、要は量子コンピューターって、まあ、いろんな得意なことがあるんですけど、その、組み合わせとか最適化をこう求めるっ ていうのをこうたくさん組み合わせがある中で一番いいのはどんなんかってこう調べたりするのがめちゃめちゃ得意なんですね、量子コンピューターって、うん、
はい、
でそれの一つの方式としてアニーリングっていうやり方があってですね、で、うん、それを使える、まあクラウドのサーバーがこうね、かごやさんが用意してくれてるっていうことなんで、まあこれはどっちかというともう本当研究所とか、その企業さんでもそういう研究系のところをやってて、いろんな複雑な問題を解いたりするのにはすごくいいんじゃないかなという感じですね。
本当
すごいサービスを持ってきたなって感じはします。
ありがとうございます。まあ詳しくはね、かごやさんのホームページに HPC サービス量子アニーリングというのがあるので、そちらの方をご覧ください。はい、あださん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
10月になりね、うん、いつ涼しくなるのかなっていうところなんですが、
ほんま暑い、
ね、暑い。まあでもまた急に寒なった体調崩れるからね。
そうなんよね、じわじわ本当は言ってほしい。なんか春とか秋がね、なんかもう4ヶ月ぐらいあってもええのにとか思うのに、なんか最近短いもんね。あっちゅう間になんか冬になるし、あっちゅう間に夏になるし。
そうそうそう。やっぱり喘息でもね、寒いと、あったかいと急に寒いとこ行ったってなるっていうね、その、うんうんうん、なんかのトリガーになるんでしょうね。そういうのもあるらしいし、はい、もう病院最近よう一回用してますね。
だんだん痛になってきた、痛になってきてるって。
年取ると病気の話ばっかりなるけど、ほんまやね。
まあね。
病気自慢。
病気自慢してしまう
んや、ね。わしはこの病気したとか言うてね。
そうそうそう。もう大変やったんやからなっていう、そういう。
あんまりだから言わんとこと思ってるんですけど。まあなんか告知ありましたっけ、今週は。
ですね、告知というか、まあ、前回とかもちょっと、言ってましたけど、私が、チャット GPT ビジネス活用法っていう、
はいはい、
オンラインの、動画講座を、出しまして、まあ、この番組を聞いておられる方には、ちょっと 30% オフをさせていただこうかな、ということで、はい、まだ引き続きやっておりますんで、
ぜひぜひ。
よかったら、で割とね、なんかちょこちょこ、レビューとか入ってき始めたんで、皆さん割と好評で、その、やっぱり、普通のね、なんかプロンプト使って、あじゃらこうじゃらっていうのは結構あるんですけど、ただそれだけじゃもったいないと。はい、そこから先がすごいチャット GPT らしいところをうまく使えるところがあるんで、それをね、説明してるというか、まあ、実際の画面とかも、収録してあるんで、しかも、はい、私のやつってちょっとうまくいかないとこもちゃんと入れてるんで、そこがね、逆にいいって言われるんですよね。やっぱりこうなるんだっていうのがわかるっていうか、その、うまくいったとこばっかり編集して見せると、なんか全然うまくいかへんってみんななっちゃうわけじゃないですか。
はいはいはい。
いや、そうじゃなくて、うまくいかないことだって。うん、あるよっていう、そこをどうやってこう、また手直しするかっていうとこが見せると、みんな、あ、そうすればいいんだって、ここで行き詰まった時、こうすればいいんだっていうヒントがね、いっぱいあるんで、まあ、そこは割と、うん、いいみたいです。皆さんに。
ただ、そもそもこういう話は最初にするべきですよ。最後にちょろっと先週も言うたからあんまり効果なかったじゃないですか。
そうか、そうか。頭に弱いからね。頭になんか。
よかったのに。まあ、ええか。別に僕のあれじゃないからええけ
ど。はい。ありがとうございます。
じゃあまた来週も頑張りましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。